はい、おはようございます。井上です。今朝も朝の配信をスタートしていきたいと思います。今日はですね、願書の AI 仕様に判定システム、大学入試の総合選抜型などでというところで、Yahoo ニュースにこんな記事がありましたので、まあ確かになと思った部分があるので、まあそれについてお話をしていきたいというふうに思います。まずは番組のフォローをね、ぜひお願いいたします。番組のフォローお願いします。あと質問とかね、ご意見とか、ご相談とかありましたら、コメント欄もしくはレターにねいただけるとありがたいなというふうに思っております。で、今日のお話なんですけども、願書の AI 仕様に判定システム、大学入試の総合選抜などでというところで、これ京都通信の記事なんですけれども、まあ、冒頭読みますと、大手だ、予備校河合塾が各大学の総合選抜、旧 AO 入試などで高校生が提出した願書や志望理由に生成人工 AI を使用していないかを判定するシステムを開発した。学力試験を重ねない入社増える中で、受験生による不適切な AI 利用もの恐れも指摘されており、対策として効果を上げるか注目されそうだというところで、なるほどというところなんですね。まあ確かにこういった部分はあると思うんだけれども、もう貼っても、なんつうんかな、確かにね、その、こう、学力試験を課さない選抜の場合っていうのは、志望理由とかっていうところもあると思うんですけど、じゃあ、それに AI を使うのはいいのかどうなのかっていうところですよね。だから、これ、単純に、なんて言うんだろう、願書 AI ね、なんか、ツールを使ってやるみたいなんですけれども、それでやるよりも、むしろ、なんかもう一つ、二つぐらい、感謝は感謝でこれで別に AI 使ってもいいよみたいな感じにしといて、でそれとなんか適性検査なり面接試験なりで矛盾がないかを確認するような仕組みにした方がいいんじゃないかなっていうふうに思うんですね。でなぜかというと、もう今後生成 AI っていうのは基本的には使っていく流れ、活用する流れになってくると思うんですよ。だから闇雲にその生成 AI を使ってこういうの出すことが悪っていうふうにやっちゃうと多分進化しないと思うんですね。だからむしろこういうのも普通に使うと、むしろ生成 AI を使って作るっていうのが当たり前で、でその中でじゃあどうやってやっていくか。だから例えば生成 AI で作ったものをそのままコピペして貼ったら、それは当然ダメだと思うんですよ。うん。ね。だからそれをベースにしてどうこうするとか。だからそんなうまくちょっとその生成 AI を絡めたような形での、パターンっていうのをやった方がいいんじゃないかなと。これ判定システムでね、多分生成 AI がやったよってなったら、多分マイナス点にするとか。なんかそういう、なんかどちらかというとマイナスネガティブに働くじゃないですか。生成 AI を使うの良くないみたいな感じ。そうじゃなくて、もっと逆の振り方した方がいいんじゃないかなっていうふうに思うんですね。で、なんか書いてあるんですけど、500文字から1000文字以上になる文章でかなりの精度で、判定できるというところなんですね。で、AI を使っていないのに使った可能性があって、誤判定される確率は 5% ほどあるというところなんですよね。だから、もうこれなんか学校とかってこう生成 AI を使うことすごく嫌がるじゃないですか。ね、で嫌がると思うんですよ。もちろんいろんな問題は当然あるにせよ、だからむしろそうじゃなくて、嫌がるんじゃなくて、これをいかにうまく使うかっていうことに特化して、まあ、指導していくっていうことの方が重要だと思うんですよね。なんかそのこれは多分日本だと思うんだけど、こうまあどこもそうなんですけど、結局その今まではこう記憶力とかで、そういったところがすごい勝負になってきたところだと思うんですけれども、あとはその各個人のセンスっていうところですよね。そういうのがあったから、だから今までのその仕組みに乗っかってる人からすれば、もう生成 AI なんてもう言語道断なわけですよ。だって専門知識とかなくてもそれなりのこと書けちゃうわけじゃないですか。だからもうなんか知識というところに対しては、もう多分価値を見出さなくなってくると思うんですよね、この先っていうのは。だから今までの要は暗記を軸にした、要は物知りが、なんかなんつうかな、そのなんか重宝がられるというか、すごい評価される時代じゃもうないんですよね。そういった、なんかもう知識にいらないんですよ。だから自分の頭の中でどうするかっていうと、生成 AI とかそういうものを使って作ったものを、それを叩き台にして、で、そこからどこまで進化させられるか増やしていけるかっていうことの方が、個人的には重要だと思うんですよね。うん。だから、そうなってくると、だから今までのように、なんか暗記したいとか覚えたいとか、要は、今までの、その、なんとかな、日本の教育のとか受験とかの流れでやってきた人からすると、もう全否定になっちゃうので、まあ、全力で多分止めたいんだろうなって、だってもわからないでもないですけど、多分変えていかないといけないかなっていうふうに思います。だから、むしろ、こうやってね、生成 AI を使うことを悪とするような大学がある一方で、もう新興の大学とかは逆に、もう逆、全く逆に振っていって、 もうむしろ生成 AI を使って、でそこからどこまで発展していくのか、やっていくのかっていうところを評価するような大学とか出てきても面白いんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。まあ、10%人柄芸に全員ね、全大学がこれダメよじゃなくて、全く逆に振っていくっていうところの方があってもいいんかなっていう気はしますよね。だから、その、ね、単純に、その今が、結局大学ってもなんか、あれじゃないですか、就職予備校みたいになっちゃってるじゃないですか。だからそういうのに変える意味でも、こう生成 AI とかうまく使っていくっていうことをやってたらいいのかなというふうに思います。で、結局ね、その、生成 AI を使うことによって、その今まで専門知識がなかったらできなかったってことも、専門知識がなくても作れるようになるわけじゃないですか。だからその中で、矛盾がないかなんかっていうと、もう全部生成 AI でやれてしまうっていうような状況もあるので、もう何度も言うけど、使い方、活用方法っていうところを評価するとかね、そういうふうな形に持っていった方が、より進化をしていくんじゃないかなというふうに思ったりしています。で、私自身も、生成 AI、まあ、チャット GPT をはじめ生成 AI 結構使うんですね。で、これ使うようになってから、ほんと仕事の効率めっちゃ上がってるんですよ。で、なんでかっていうと、例えば、何でもそうなんですけど、真っ白なところにゼロから文章作ったりとかするのってめちゃめちゃ大変じゃないですか。大変ですよね。で、そうじゃなくて、まず叩き台を作らせるんですよ。要件をこう、バーッと書いてね。で、それをベースに作らせるっていうことをやっていくわけなんですよね。で、それを元に出来上がってきたものをどんどん修正をしていくっていう形のでやっていった方が圧倒的に早いんですよね。だから、叩き台を作るのでめちゃめちゃ時間かかるんだけど、叩き台さえできてしまえば、それをベースにどんどんどんどん進化していったりとかね、拡充していったりすることって意外とその時間かからないんですよ。だからそんな使い方の方がむしろ効果的かなっていうふうに思います。で、何度も言いますけど、生成 AI で作ったものを完全コピペでね、もう全部を丸投げして作るのは良くないと思います、当然。だけどそれを叩き台としてそこから進化していくっていう使い方に関してはめちゃめちゃ有効かなというふうに思ってます。で、生成 AI とかその使われてる方でね、うまく使ってる方は分かってらっしゃるんですけれども、なんか騒いだけ使ってやっぱ使えねえよって言ってらっしゃる方って結構多いと思うんですけど、これ本当にいかに指示をうまく出すかなんですよね。指示を出すか。で、これって、多分管理職の方であれば、普通ね、社員とか部下とかにね、いろいろ作業、仕事とか依頼するわけじゃないですか。作業指示を出してね、やってもらうわけじゃないですか。で、その部下に依頼した仕事って、ね、すごいパーフェクトが上がってくることもあれば、どうしたみたいなこともあったりするわけじゃないですか。で、結局じゃあその差が生まれるのって、もちろんそのね、部下の個人の能力ってところがあるかもしれないですけど、それ以前に、いかに要件を正しく伝えてるか、詳しく、行動しやすいように伝えているかが差になるんですよね。だそれと一緒でチャット GPT とかの生成 AI も要件をしっかりと伝えていって、こういったものでこういった条件でっていうところをしっかりと指示出しをしておくと、意外と初回からなかなかの仕上がりの出来上がりのものっての出してくるんですよね。で、そこで出来上がってきたものをまた調整をしていく。だから、なんていうかな、あれですよ、なんか絶対文句の言わない、どんだけブラックに使っても仕事を続ける365日24時間休みなく嫌な顔を一つせず仕事を続ける部下が一人いるって思えば、全然使い勝手はいいのかなっていうふうに思ってます。で、実際にその何て言うかな、それぞれチャット GPT にして生成 AI で各いろいろサービス出てるじゃないですか。で、それぞれって結構その得意不得意ってやっぱあるんですよね。なんかそれぞれ得意な、生成 AI とかをうまく使っていきながら情報を集める。で、情報を集める生成 AI と、その加工する生成 AI みたいな感じで分けて使うのがすごい効率的かなと私は思っています。だから、例えばチャット GPT とかの場合って、やはりその最新の情報とか、その情報ソースとかっていう、要はエビデンスの部分でやっぱ若干弱いんですよね。で、なんか適当になんかいい感じでそれっぽく言ってきたりするので、なんかエビデンスっていう意味で考えると、エビデンスの有無ってことを考えるとね、正確性ってことを考えると、やっぱちょっとリスク高いんですよ。だから、じゃあそういうので、ちゃんとエビデンス取れるような形で、まず情報を集めてくる。だから、一番いいのは情報は自分でしっかりと集めてきて、で、それを、こういった切り口で分析して、みたいな感じでやっていくのが多分正しい使い方なんですよね。で、それらをうまく組み合わせていって、最終仕上げていくと。で、出来上がってきた時に、じゃあ、この文章ね、例えば、なんか、長い、ちょっとね、長い文章を作った時に、これ最初から最後まで、全部理解した上で、例えば矛盾点がないかとか、齟齬がないかとか、抜け漏れがないかとか、論理矛盾がないかとかね、そういうことを確認するっていう作業もできちゃうわけなんですよ。 だから作業効率がめちゃめちゃ効率的になっていくというのは事実なので、むしろしっかりと使っていくっていう方向の方がいいかなというふうに思います。で、特に私は補助金とかの申請書を作るときに結構積極的に生成 AI を使っているんですね。で、どうしても人間が書くと、分かりにくい文章とかっていうところとかね、あと癖とかも当然あるんだけれども、やっぱりなんていうかな、ちゃんと、もちろん思いを伝えるっていう意味では、人っぽさっていうのも重要なんだけれども、例えば補助金とかそういう部分に関して言うならば、いかに審査する人にとって、その内容を分かりやすく、矛盾なく理解してもらうってことが重要なので、むしろ生成 AI とか使って、すっきりした文章を書いていった方が私はいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、もちろんだから何度も言いますけど、ベースとなる部分、例えば、補助金とかで言ったら事業計画みたいな叩き台の部分は当然あるわけじゃないですか。それぞれの社長さんが持ってるもんね。それを使って作っていくっていうことを考えれば、非常に有効なんじゃないかなっていうふうに思っています。若干話はそれましたけれども、今このね、今回記事あるように、願書の AI 判定システムみたいなね、あくまでもこの生成 AI 使うのよくねえぞと、全部自分で考えて作れみたいな風潮っていうのはちょっといかがなものかなっていうふうに思います。だからむしろ、これの逆張りじゃないけれども、生成 AI とかそういうのをフル活用して、こういったものを出してくる、そこを評価するっていう軸でですね、やっていけるような大学も出てきても面白いんじゃないかなというふうに思いました。というところで今日はですね、願書の AI 判定システム、大学の入試総合選抜などでというところで、共同通信の記事がありましたので、それについてね、ちょっと思ったことをお話をさせていただきました。一応ね、この記事のリンク概要欄に貼っておきますので、気になる方はチェックしてください。あとでね、ぜひね、今日の感想とか、例えばご意見とかありましたら、ぜひね、コメント欄もしくはレターでお願いいたします。あと番組のね、フォローもぜひ忘れずにお願いします。というところで、本日の配信は以上とさせていただきます。今日も一日頑張っていきましょう。